QIC。
パラキルですが何も切りません。IBB の仲間を募集しようということでございます。まあ年がら年中募集してるわけでございます。うちはまあともかく年がら年中カンパを募集しております。人材を募集しております。まあいただけるものは何でもいただこうというそういうことでございます。まあ。今度この G スタがもう間もなくなくなりますね。で、9月に入りますと、現在 F スタと名乗っておりますあのスタジオが、新しい名前に変わりまして多目的スタジオになっていくわけですね。で、今名前をですね、決めようということで、候補その1、松田スタジアム。
あれ？
候補その2、大石明子記念記念スタジオ
記念です
え
それはあれですね、ぜひそのスタジオの何ですか、旗開きっていうか、
ええ、
その記念日は、
ええ、
衆議院選挙の開票日にしたいですね。
ああ、いや、その名前にはならないと思いますよ、ね、
あ、そうですか。
で、三つ目がまあこれから考えるんですけど、これがもう決まりのやつだと思いますんで、出来るやつですから、これは、皆さんの投票、多分1位は、多分この2番目のやつが、1位になるだろうと思ってるんですけど、それを採用するつもりはさらさらないという、出来るやつです。で、まあ、テレビ番組、ラジオ番組、いろいろありまして、で、今、本当、この間、私、ちょっとコロナにかかって1週間伏せたもんですから、それの煽りで、例えば水曜版とか木曜版なんかで、再放送が、相次いでまして、さらには、火曜版まで再放送になりまして、今もう再放送だらけになっちゃったんですよ、今週。
サンテレビ状態ですね。
もう、サンテレビか KBS 京とかっていう、三重テレビか奈良テレビかっていうね、もうそういうテレビ和歌山か千葉テレビかテレビ神奈川かテレタマかっていう全部一面言いましたけどね。栃木テレビもありましたね。で、ともかく、群馬テレビもあります。で、まあ、人がいるわけです、人が。で、まあ番組に出て喋りたいという方とかですね、いろいろなこう、思いをこう語りたい方。あと、もちろん裏方さんもそうなんですけど。で、いろんな企画も出てましてね、短編のドラマも絶対作ろうっていう話もありますし、それと、いろんなところに出かけていて撮るっていう、その前に投票してもらって、それで選んだ、企画もありますんで、それも。
そうですね。榎田信玄門の爆盛りグルメシーズン1を。
ねえ、それはないですね。
何ですか？
いやいや。もうなんすか？
爆盛りグルメシーズン。
いやいやいや。いや、もう今考えてるのは、前島和樹の孤独のマッチングっていう。
孤独のマッチングって。
こう、前島和樹が歩いてくると、急になんか思い出したように、そういえば、出会いたいとかって言って、
大丈夫です。
よし、今日はこれだとかって、で、新しいマッチングアプリを試すわけよ。
ね、いや、マッチングアプリね、あれですよ、やってましたからね。
いや、だから。
うん、で、それで。言いましょうか、ペアーズやったことありますし、ウィズもありますし、何やったかな。
いや、今度は俺たちが、ちゃんと指南役がつくわけ。
いや。
で、それで、イヤホンつけてもらって、で、
カップリングもありましたね。
だから、初デートの時も、ずっと俺たちが、マイクで、これを言えっていうのを、指南するわけです。
大丈夫です。
で、それをロングで撮ったやつを、皆さんにご覧いただくという、爆笑巨編。
相手の女性の方に素で。
孤独の、いや、ちゃんともう説明した上でやりますから。で、当然場合によっちゃ桜も用意しますから。面白ければ何でもいいんで、それは。
いいのお姉ちゃん。
別に1回目でマッチング成立したら何にも面白くないので、もう、マッチング成立させないための番組ですから、これは。もう、あの手この手で邪魔をするという。 そういう、そういう番組でいけると思いますよね、孤独のマッチング。
なんて非生産的な。
これはね、俺、テレ東が買うんじゃないかなっていう。いもう、ヒット番組になるんじゃないかなと。
そんなむちゃくちゃなね、番組、おかしいでしょ？
いやいや、いいと思いますよ。
いやいやいや、ほんまにね。お前、そう、そういうとこだと思います。
あと、ね、松田の、孤独の王ぐらいってやつがあって。またしても腹が減ったって言って。飯食った後なのにまたしても腹が減ったって言って、カツ丼とか食ってしまうっていう。最後はそれでバイクに乗って、ブーン出していって、ゴローみたいな曲が流れる。松田ーみたいな。西宮っていう。松田ーっていう。なんだそれはっていう
。本人がおらかで好き放題言うじゃないですか
。で、この、子供の大ぐらいの原作者の江ノ木田新右衛門さんが実際に食べてみる。そういう風にするという、もう、さざと丸パクリじゃないかっていう。
喫茶場に訪問するわけですね。
そうそう、毎回そういう、ネタが詰まったらそこに行くっていう。もう、これでいけるんじゃないかというですね。
で、毎回死にかけるっていう。
死にかけるっていう。いやいやいや、俺がじゃない、松田さんが。今のなんかハマったな、なんか、ゴローじゃなくて松田ーって言って、西宮。
ふーじゃないですよ。ふーじゃないですよ、
俺。という、そういうね、企画もね、これから出していこうという。それと、あれですよね、部屋の中で、うん、いろんな人にインタビューをする、うん、部屋録チャンネルっていうのを、外で撮らないという。もう、部屋のカラオケルームみたいなところ借りて、そこで一曲歌ってもらいながら、話を聞くっていうインタビュー番組。まあ、カラオケ番組なのか、インタビュー番組なのか分からないという、そういう体のものとかもいいですね。そういう、ニッチな番組を、並べていこうかなという。
絵のキッチンとか
ある。それも、料理番組はもうやることになってる。もうこれは、だから今度コンロ買うんだ、カセットコンロの二口のやつを買おうと思って。
あれですよね。とある、ね、どこやったっけ？東淀川に住んでる、うん、ね、とある方からね、はい、いただいたはずなんですけどね。
うん、ああ、IH。
そうそうそう。
片っぽが死んでるやつな。うん、しかもミニコンロの方しか生きてないんで。もうあれのおかげでさ、場所は取るわ、もう料理はできないわで、俺、よくうちの誠之助あれで天ぷら揚げてんだと思って。まあ、なんかしたら、うち最近なんか部屋の中が油臭いんだよ、なんか。だから年がら年中のやつ揚げ物ばっかりやってて。もう。
あ、で、その油は江ノ木さんが飲むと。
飲まない、飲まない。あ、そうだ、昔痛快時代劇の企画もあったんだ。揚げ物侍っていうやつで、ね。乳母車なのよ。これ、子連れ狼の手で。で、こう、浪人がこう、やってくるわけよ。で、その、上りが立ってて、その、乳母車に、よろず揚げ物つかまつるって書いてあって、これで、いろんなスーパーの、駐車場とかに現れるわけよ。で、そこでその、奥さんたちが、あら、揚げ物侍よとかって言って、で、よろず揚げ物つかまつる。何でもござれって言うと、特売で買ってきた冷凍食品のコロッケとかを、揚げてもらえるかしらとかって、拙者名風魔道を生きる者、あげて死んぜよっつって、じゃーってあげて、これは150度の温度がぴったりなのじゃとか言いながら、それでカラリとあげて、で、持っていけっつって、渡すという。それでまた、去っていくわけよ。
半合理っていう。
その、どこかのスーパーにまた現れるであろうという、名風魔道を生きる、揚げ物侍っていう。なんだかよくわからないけど、なんかじわじわ来るっていう、そういうやつを考えようという、ね、揚げ物侍。
あれ、もっと榎田さんが体の張るようなね。
体の張らないですよ、もう。
なんかね、もうね、皆さん思ってると思うんですけど、もうね、もう無理ですよ、榎田さん。
あ、わかった。もう前島和樹孤独のダイビングってやつ。毎回、高いとこから落ちるという。
おかしいですよね。ええ
これ、あの、10回に1回ぐらい事故が起きるっていう。
そ
う、
死んでますよね。
そういう。
死んでますよね。
いや、あのね、上空、なんか、3000メーターぐらいから、1000メーター、1000メーターぐらいから、ダイブして、はい、で、パラシュートが開かなくて、はい、地面に激突して生きてた人っているんだよ。
うん、奇跡ですよね。うん。なぜか第1回はあれですか、広告ビルの屋上から、バンジーしてみたっていう。
あ、いい企画だ。それで行こう。
ちょうど紐があの2階のとこで止まるよ。
ああ、それはいい企画だね。
まあ、
それはこう頭に GoPro つければ。
ああ、そうそう
。もう、とてもいい映画
撮れる。会議室での誰かがね、吊るし上げになってる姿を総合する。
いや、だったら上からあのロープで、はい、飛び降りて、はい、そのまんま窓ガラスを蹴破って中に入るという。それでこう中でこうなんかこう、爆裂弾をそこで炸裂させて逃げるっていう。それただのテロだろ、それは。
ちょうどね、もう堀口さんが2回目の吊るし上げになってるかもしれないですからね。
あまあね、もう三重種はもう全員なんか心が離れたという情報があります
けども。そうですね。
ということでございます。さあ、木永英子さん、今の企画いかがでしょうか？
寝てますわ。
寝てますね。
まあね、もちろん、その頃までにあの事務所が残ってればの話ですけどね。
ああ。木永さん、聞こえてるんですか？
寝てますね。
喋ってるんですかね、これ。
寝てますね。はい。
ということで、今日いつもより収録時間が遅いですからね。
そうなんですね。11時の、多分、激務の後の収録なんで、いつもね、恫喝というか、下の人間をね、可愛がってあげてると思うんです。
じゃあ、今寝てる最中がチャンスですね。
そうですね。
はい、この最中に、丸太を削って、とんがらして、はい、で、こう、目をつぶして逃げるっていう、ユニシーズじゃねえっていう。あ、わかんなかったですね。はい、ということで。
中核発射出てこなかった
ですね。あ、そうですか。一旦 CM に行きまして、最後のお便りのコーナーに、参りましょう。FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか？
ほら、手をかざしてみてください。
はい、
いかがです？
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども、熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど。
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか？
素晴らしい、
これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。